イランカラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは6月15日付北海道新聞朝の食卓コーナーより茅野史郎さんの回をお届けします。最高のごちそうジンギスカン。私が小学6年生から中学生だった1970年から73年、我が家には父茅野茂との仕事の打ち合わせで訪れるお客さんが多かった。夏場は自宅前にガスコンロとジンギスカン鍋を用意しもてなした。直径10センチ長さ10センチぐらいの冷凍ジンギスカンを鍋の上で焼くと棒状の肉の高さが低くなる。成人男性で1人500グラムあれば腹いっぱいになると母は言っていた。もやしやキャベツを鍋の油のたまる部分に敷いてこんがり揚げると美味しかった。大人はビールや白いご飯と一緒に食べる。私は肉と野菜をタレにつけてご飯とともにお腹いっぱい食べ、本当に最高のごちそうだった。当時生のジンギスカンを調達するのは難しく、ほとんどが冷凍だった。地元の農協では冷凍肉をカットして売っていた。多分オーストラリア産だったに違いない。道内のドライブインや食堂などでもジンギスカンの提供が始まった頃で、ジンギスカンブームの到来だった。北海道というとヒグマか味噌ラーメンかジンギスカンと言われるくらい有名になった。ジンギスカンの名は鎌倉時代、源義経が北海道へ落ち延び、モンゴルに渡って英雄チンギスハンになったという都市伝説から付けられたとも伝えられている。本日二つ目のニュースは、6月25日付、北海道新聞日高版、ヒトランより、ビラトリ町の守屋梨紗子さん24歳をご紹介します。4月から、ビラトリ町立二二谷アイヌ文化博物館に勤める学芸員。先住民の視点で展示方法を改めて考え、より良いものにしたい、と話す。東京生まれの名古屋育ち。名古屋外国語大2年時に授業でビラトリ町や白老町を訪れ、抽象的な熊の木彫りを見て驚き、アイヌ文化に関心を持った。卒業後は北大大学院でアイヌ民族の先住民学を学んだ。今までの学びをさらに深められる仕事をしようと学芸員を目指し、資格取得などのため何度もビラトリを訪れ、地域の中での人と人とのつながりの濃さに惹かれたという。木彫りやアットゥシ、樹皮の反物の制作にも挑戦したいと語る。英語と韓国語、日本語を話せるトリリンガル。本日3つ目のニュースは、6月25日付、北海道新聞より、風の谷に歌や踊り響く、ビラトリでアイヌ文化の音楽祭。ビラトリ町二二谷で音楽祭ウレクレ風の谷の響きが行われ、約250人がアイヌ文化の歌や踊りなどを楽しんだ。音楽を通じて町内外の人たちが交流を深める狙いで2011年に始まり、新型コロナ禍での中止を挟み今年で11回目。6月15日二二谷ダム付近の特設野外ステージで開かれた音楽祭には、二二谷アイヌ語教室子どもの部など6団体が参加した。同教室の子どもたちはアイヌ語で散歩などの歌を披露したり、アイヌ語でなぞなぞを出題、来場者を巻き込んで楽しんだ。苫小牧のダンス教室が母体のバッツビラトリや、民族共生象徴空間ウポポイの若手伝承者の川上さやかさん、二人組ボーカルユニットアンケシ、ビラトリアイヌ文化保存会、アイヌアートプロジェクトが演目を披露した。ステージイベントに先立ち、会場にはイタドリを使った笛や弓矢を使った狩猟体験なども行われた。札幌市から訪れた会社員の小林さんは、よくある音楽イベントとは違った雰囲気で楽しかったと話していた。本日4つ目のニュースは、7月2日付北海道新聞より、万老医師の功績忍ぶ、孫娘アイリンさん参加。1932年昭和7年から42年 昭和17年に亡くなるまで約10年間、平取町二豚にで暮らし、住民の無償診療やアイヌ民族文化の研究に取り組んだ英国の医師、ニール・ゴードン・マンロー氏の功績を称える、マンロー先生を偲ぶ会が、二豚にの旧マンロー邸敷地内で開かれた。平取町教委の主催で、6月23日に行った。今回は、同氏の孫娘で、ドイツ在住のアイリーン・マンローさんを招いて開催した。アイリーンさんが同会に参加するのは2011年以来2度目。アイリーンさんはじめ、遠藤圭一町長や、平取アイヌ協会の木村秀彦会長など、町民ら約40人が参加。黙祷した後、顕彰碑とマンロー氏の写真の前に献花した。アイリーンさんはその後、ニブタニコタンで地域にまつわる昔話を地元の人がアイヌ語で語るイベント、ユカラと語り部に参加。マンロー氏から火傷の治療を受けたという茅野玲子さんらの話に耳を傾けた。アイリーンさんは、今回の来庁でも新しいことを知ることができたのでとても興味深い体験だった。前回来た時にお会いした人たちがまだ元気でいらっしゃったので嬉しかった。と話した。本日5つ目のニュースは7月9日付北海道新聞ヒトランより初心者目線の解説でアイヌ文化を発信する木戸忍さんをご紹介します。アイヌ民族などに関する資料を収集展示する函館市北方民族資料館の館長として独自の解説やコメントを展示に添え、アイヌ文化を発信する。就任後1年は必死に勉強しました。生まれも育ちも函館だが、2018年度の館長就任までアイヌ文化と接する機会は少なく、学芸員の経験もない。初心者だからこその目線が来館者の心をつかむ。大学中退後は職を転々とし、同市の文化、スポーツ施設の管理運営を担う財団法人に就職した。館長就任当初、展示物の説明には、ちじり、刺繍衣など資料面のみが並んでいた。知識豊富な学芸員だからこそ、専門用語を多用しがちです。でもこれでは資料が何か理解できません。ちじりは、この衣装は、北海道アイヌの衣装です。割と普段着として使用されました。と説明。同じ北海道アイヌでも地域や時代によってデザインの流行に違いがあるのかもしれませんね。などと自身が感じた疑問や魅力も館長談として添える。すべての解説を約2年かけて刷新。歴史が浅いアイヌ研究は未解明の事柄も多く、素人でも想像できる余地が多く、のめり込みました。独自の取り組みが奏功し、館長に会いたいと尋ねてくる人や、館長団で投げかけた疑問に交流サイト、SNS で答えてくれる人も。反応が面白いです。解説がお客さんとのコミュニケーションになっています。と語る。趣味は DIY で、館内の装飾も自ら手掛ける。58歳。本日最後のニュースは7月10日付北海道新聞よりアイヌ遺骨イギリスに6体政府が返還請求。内閣官房アイヌ総合政策室は7月9日イギリスの2施設が計6体のアイヌ民族の遺骨を保管しており、日本政府が返還を請求していると明らかにした。イギリスでアイヌ民族の遺骨を確認したのは初めて。札幌市内で開かれたアイヌ政策推進会議で報告した。報告によると、イギリスエジンバラ大とロンドンの自然史博物館がそれぞれ3体の遺骨を保管していた。エジンバラ大の3体は、日高管内えりも町、浦河町、釧路地域で発見されたもので、1913年、大正2年にイギリス人医師ニール・マンローが寄贈したという。自然史博物館の遺骨については、同館が調査を進めている。昨年秋、両施設から報告があり、 政府が今年4月に返還請求をした。自然史博物館にはこのほかアイヌ民族の可能性がある遺骨が10体あるという。施行から5年を迎えたアイヌ施策推進法、アイヌ新法に関しては、この秋以降道内と東京でアイヌ民族との意見交換を行うと明らかにした。2019年5月に施行したアイヌ新法は、不足で施行後5年を過ぎた段階で必要があれば見直すとしている。同法はアイヌ民族への差別禁止を定めているが、理念規定にとどまっており、アイヌ民族から見直しを求める声が相次いでいた。出席者によると、委員からはアイヌ民族への差別について道外でも調査すべきだという意見が複数上がったという。内閣官房は各地のアイヌ協会と調整し、時期や方法を決めるとしている。以上が本日のニュースですが、四郎さん、コメントをお願いします。
はい、二部谷アイヌ文化博物館の学芸員で森谷梨沙子さんが紹介されましたけど、はい、実はですね、FM ワイワイの解説に関わった吉富静代さんっていう方がいるんですよ、はい、その方が名古屋外大の先生だったんですね。だから FM ワイワイとの関わりで、実はこの吉富さんも私知ってますので、つい最近なんですけど4月に吉富さんがこっちいらして、その時に森谷さんも一緒に食事したんですよ。だからどこで人のつながりあるかわからないなというようなことを考えていました。はい、
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュース終わります。担当は千石優子でした。